前書き。本書の第一部、命はどこででも輝くは、私の灰色の断層、神の風景に続く断層集です。第二部は、後書きに記されていますように、工藤信夫医師、淀川キリスト教病院医長が灰色の断層と神の風景の中からいくつかを取り上げて、精神科医としての臨床経験に基づく感想を述べてくださったものです。私は京都五光町教会で実際に語った説教の要旨を、できるだけキリスト教用語や表現を避けて約240字にまとめ、それを断層として教会修法に毎週連載してまいりました。それは1970年4月に始まり、途中3年半ばかり休みましたが、今日に至っています。1975年3月までの分は編まれて灰色の断層となり、それ以後1985年3月までの分は神の風景となりました。今回さらにそれ以後の分を編んで、第一部、命はどこででも輝くとしました。宗教は人間の生き方の究極に関わるものとして、人間の歴史とともに古くから存在しています。しかし素朴な日常性に結びつきやすいものであり、自覚的な認識や主体的な反省のないままに正当さを欠く扱いを受けることも、また人間の歴史とともに古いのです。信じる者は、あるいは熱狂的に、あるいは利己的に、そして習慣的に信じ、信じない者は無関心と懐疑と軽蔑と思ってあしらいがちです。個人の魂の救いを求めて信じる者もあれば、社会の変革を期待して信じる者もいます。またある者は、狭く特定の宗教の教理や信条や戒律を信奉するところに宗教の姿を見出し、ある者は広く神の存在を信じて世界や自己について思いを巡らすところにそれを見出しています。大衆的な呪術性の強い信仰宗教に走る人が少なくない一方、深遠な教理と整った教団組織を持った既成宗教は、十分に現代人の苦悩に届かず衰退しています。宗教とは一体何なのでしょう。宗教現象は多様であり、規定することは困難ですけれども、究極的なものへの関心がそれらに共通していることは認め得るでしょう。したがって、人間の歴史の中で宗教と呼ばれてきた人間の追求また営みのその根本の意図は、人間が自らの存在のその究極を追求し、その究極の次元において人間としての究極の生き方を実現しようとするところにあったのだということである。つまり人がそれぞれに人間としての究極の人生態度を実現しようとすることこそ、本来の宗教的追求にほかならないのである。谷口龍之介、聖書の人生論、1979年、川島書房、191ページから192ページと言ってよいでしょう。宗教とは、究極的人生態度の実現という課題に応えようとするものです。そしてその答えは、聖書の場合、心を入れ替えて子供のように生きることのように私には思えます。マタイによる福音書18章1節から5節に、イエスが子供を弟子たちの中に立たせて語られた言葉があります。聖書の引用は新共同訳による。その時、弟子たちがイエスのところに来て、一体誰が天の国で一番偉いのでしょうかと言った。一節。 私たちは皆いつも優越感を抱ける何かを持とうと密かにあくせくしているものです。この点では劣るけれども、この点では負けない。私たちはそう言えるものが欲しいものです。勝るとは言えないまでも、まあそこそこ恥ずかしくないと思えるものを見出しては、心のバランスをとっているものです。せめてもそういうものがないと私たちは卑屈になり、劣等感にとらわれ萎縮していきます。人と比較して順位争いをする、このような思いから解放されて常に自由であるという人はいないでしょう。そしてそういう思いを持つこと自体は決して悪いことではありません。一番になりたい、そういう競争心があるから人は努力するのであり、社会も進歩するのであり、文化も向上するのです。私たちの生きる社会は激しい競争社会です。誰が一番偉いか、これで動いている社会です。ですから弟子たちがこういう質問をしたからといって、彼らが自己中心のエゴイストであると非難するのは当たりません。むしろ彼らは大変正直に生きているのであり、率直に質問していると言ってよいのです。では弟子たちの質問には問題はないのかといえばあります。それはこの質問が一体誰が天の国でで始まっていることです。つまりこの現実社会では当然のことである誰が一番偉いかという問題意識を、そのまま天の国でも通用することとして質問していることです。弟子たちは天の国を現実社会と同じレベルで考えています。それがこの弟子たちの質問の最大の問題点であり、それに気づかせるためにイエスが取り上げられたのが子供でありました。そこでイエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの中に立たせて、二節、弟子たちはここでまさか子供が登場するとは思わなかったでしょう。彼らはイエスが十字架に疲れる直前においても、栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください、マルコによる福音書10章37節とイエスにお願いしたくらいに一番になることで頭がいっぱいであった人々ですから、子供のことなど全く眼中になかったと思います。その彼らの真ん中にイエスは子供を立たせられたのです。言われた、はっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。3節。イエスはここで決して彼らの天の国で一番偉いという願いを退けてはおられません。そういう願いを持つことは良いのです。ただ天の国では一番になりたいと思うなら、現実社会の一番と同じレベルで考えてはいけない。心を入れ替えて一番を考えなければならないと言っておられるのです。そしてその心の入れ替えとは何かを示すために、彼らの真ん中に子供を立たせられたのです。子供は心の入れ替えとの関係で弟子たちの真ん中に立たせられたのです。子供のように、これを子供をお手本にという幼児礼賛と解するのもあながち否定はできませんけれども、しかしここにはそういう説明だけでは極めて不十分と言わねばならないものが秘められています。と言いますのは、イエスはここで子供を心の入れ替えとの関係で立たせられているからです。イエスはここで単に子供のようにならなければと言われたのではなくて、心を入れ替えて子供のようにならなければと言っておられるのです。謙遜とか無邪気とか素直とか、 そういう心の持ちようを変えることではなくて、もっと根本的に心を入れ替えること、それがここで問題とされているのです。そして、子供はその心の入れ替えを示すために登場したのであって、心の持ちようを変える手本として登場しているのではないのです。天の国での一番を考える場合に、大切なことは心の入れ替えである。イエスが子供を立たせて訴えようとされたことはこれです。ところで、偉い偉くないを決める基準は一般的に言って何でしょうか。私たちは考えるでしょう。立派な肩書きを持っている人は偉い。名誉を持っている人は偉い。高い地位を持っている人は偉い。権力を持っている人は偉い。能力を持っている人は偉い。お金を持っている人も偉い。要するに、何かを持っている人は、なんとなく偉いと私たちは考えるのではないでしょうか。また考えるでしょう。大きな仕事をする人は偉い。人にはできないようなことをする人は偉い。地味なことを忍耐強くする人は偉い。人を助けたり、社会のお役に立つことをする人は偉い。要するに何かをする人は、なんとなく偉いと私たちは考えるのではないでしょうか。つまり、偉い人というのは何かを持っているか、何かをする人なのです。弟子たちが、一体誰が天の国で一番偉いのでしょうかと言った時も、他の弟子よりも熱心な信仰を持ち、大きな活動をすれば、一番偉いとイエスに評価してもらえると思っていたことでしょう。何かを持つ、そして何かをする。この持つとするが、現実の社会において人を評価するときの基準です。しかし、天の国ではそういう基準は通用しないのです。そういう基準をそのまま持ち込んではいけないのです。そのことを気づかせようとして、イエスはここで、心を入れ替えてと言われたのであり、そのことを具体的にわかりやすく示すために、子供が彼らの真ん中に立たせられたのです。なぜなら、子供は誇るべき何者も持っていません。また、誇るべき何事をもすることはできないからです。持つ、するという点では、子供は無価値。一番偉くないものだからです。子供は単にそこにあるだけのものです。そこに存在するだけのものです。そして、この単純にあるだけ、存在するだけの子供を真ん中に立たせて、心を入れ替えて子供のようにならなければ、決して天の国に入ることはできないと言われたのです。ですから、イエスの言わんとされたことは明らかです。天の国で一番を願うなら、心を入れ替えて、根本的に価値の基準を変えて、現実社会における基準である持つ、するから離れて、あるに基準を変えねばならないということです。持つ、するから、あるに価値の基準を変える。これがここでイエスが言われる、心の入れ替えの内容でしょう。だからこそイエスは、持つとかするとかでは全くダメで、単にあるだけに過ぎない子供を立たせて、心を入れ替えて子供のようにならなければと言われたのでしょう。子供はあるという以外に誇るべきものを何も持たないその低さのゆえに、あるという基準では最高のものとされるのです。自分を低くしてこの子供のようになる人が天の国では一番偉いのだ。私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。4節から5節。持つとかするとかを基準に一番偉いを競っている現実社会の中で、 もはやすっかり見失われてしまったもう一つの世界、すなわちあるということが基準になる単純な世界に目覚めることこそ、イエスを受け入れ、イエスを信じる信仰なのです。私たちが普通現実と言っている社会は、持つとするで決まる社会です。万事は持つとするをめぐって打算的、合理的、人為的に構築され、その中でいかに一番になるかで、私たちは教本して疲れています。そこでは、あるに注意すること、存在に配慮することが完全になくなっています。そして、生かされて今あるという、命に対する根源的な感覚が麻痺しています。イエスが、心を入れ替えて子供のようにならなければと言われたのは、まさにこの点をついているのです。すなわち、与えられ、生かされ、そしてやがて取り去られていく命そのもの、あることそのものに気をつけて生きるようにと、イエスのこの言葉は呼びかけているのです。持つことを離れ、することを離れ、あるという事実、命そのもの、生の命に目覚めて生きる。それが心を入れ替えて、子供のようにと言われる生き方であり、イエスを信じる者の生き方なのです。ところで、感覚が麻痺してわからなくなっているあるという事実に身を委ね、生の命に目覚めて生きるとはどういうことなのでしょうか。ブラザーさん、シスタームーン、そういう代の足地の聖フランシスコの伝記を映画化したものがありました。それを見たとき、こんな世界を生きている人がいるのかと、自分の心の粗雑さを恥じらしめられるような体験をしたのを覚えています。彼は自分の存在を自然の中に包まれたその小さな一部と捉え、生きとし生けるものと交わり合い、生き合っているものと理解しています。そういう彼の凍結した被造物としての信仰に打たれたのを覚えています。彼は小鳥と語ります。狼をブラザーウルフと呼びます。彼にとって自然も動物も人間も同じく神の手によって作られ、荒らしめられた存在同士なのです。共通の命を分かち合っている仲間なのです。人間だけがただ一人突出し、自然や動物を支配して思いのままにすることができる、そういうものとしては人間は存在しないのです。人間は命を与えられ、荒らしめられて存在しているという意味では、すべてのあるものと少しも変わりなく、共通の存在を同じ重さで互いに生き合っているのです。ブラザーさん、シスタームーン、ブラザーウルフ、そう呼びかけたアシジの聖フランシスコの存在に対する敬虔な感受性、その感受性によって捉えられた万物が生き合っている世界、その中で小さい存在として生きる、生の命に目覚めて生きるとは、そういうことではないでしょうか。現在の苦しみは、将来私たちに表されるはずの栄光に比べると、取るに足りないと私は思います。被造物は、神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意志によるものではなく、服従させた方の意志によるのであり、同時に希望も持っています。つまり、被造物も、いつか滅びへの霊俗から解放されて、神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからです。被造物がすべて今日まで、共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。被造物だけでなく、霊の初歩をいただいている私たちも、神の子とされること、つまり、体の あがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。ローマの信徒への手紙、8章18節から23節。ここを見れば、イエス・キリストが救いたもう世界は全被造物なのです。人間だけが救われるのではないのです。うぬぼれてはなりません。すべての存在が被造物として共にうめき、共に生みの苦しみを味わい、そして共に救われるのです。聖書はそういうふうに世界を見ています。人間のみが突出し、動物も自然も人間が持つ対象となったり、または人間が働きかけて利用して何かをする材料にさせたりするだけの、そんな世界ではないのです。人間も自然も動物もありとしあるすべてのものが作られてあるものとしての共通の存在を分かち合い生き合っている。その中に人間も小さな位置を許されているに過ぎないのです。聖書はそう見ています。そしてそういう世界は童話の世界です。童話の世界では人間と動物が語り合い、自然が人間に語りかけ、自然と自然が囁き合っています。皆生き合っています。交わり合っています。童話の世界こそイエスが、心を入れ替えて子供のようにと招かれた世界ではないか。童話の世界こそ持つこと、することから離れた、単純にあるの世界、存在の世界、生の命の世界ではないか、そのように思えます。童話の世界、それはすべてのありとしあるものが根源的に生かしてくださる方の手の内に生き、動き、存在し、使徒言行録17章28節、合っている交わりの世界です。こういう単純な世界を私たちは忘れてしまいました。そして持つことに教本し、することにうつつを抜かし、そこで一体誰が一番偉いのでしょうかと競い合っています。あるべき本来の世界から離れてしまった、いわば故郷を喪失したような私たちに、もっと単純に生きなさい。今あることに感謝し、生かされてあることに感動して、今日一日を生きなさい。マタイによる福音書6章34節。そう呼びかけてイエスは、心を入れ替えて子供のようにと言われたのです。心を入れ替えて子供のように、これは生の命への招きです。ここに聖書の語る究極的人生態度があります。そしてこの招きに応えようとする生の命への祈りが第一部、命はどこででも輝くの基調です。灰色の断層、神の風景と同様、第一部の冒頭にも人生の色と題する断層を載せました。それは断層を書き始めてから20年、信じ、考え、生活してきた基調が変わりなくこれであったからですが、振り返ってみれば結局それは生の命への祈りであったと思っています。断層は毎週の生活の中から聖書に導かれて自然に生まれてきたものですから、もともと何のまとまりもありませんけれども、全体から以上の祈りを汲み取っていただければ幸いです。そして本書第二部は、この祈りを一人の医師が汲み取って共に祈ってくださったものです。その意味で本書はある牧師と医師が共にする生の命への祈りとも言えましょうか。断層を書き出した動機やこれに込めている思いなどについては、灰色の断層と神の風景のそれぞれの後書きに詳しく述べましたが、なお一言その立場について加えれば、私はイエス・キリストの福音を 排他的に唯一絶対のものとして告白しようという立場を取っていません。先に述べましたように、宗教とは究極的人生態度の実現を願う人間の営みであり、これはキリスト教だけのものではもちろんないからです。どの宗教にも究極的人生態度の実現を願う祈りはあると思っています。世の中には怪しげな宗教も確かにあります。それらを批判することは難しいことではありません。しかし批判して退けるよりも、それらも共に究極的人生態度を求めている祈りであることを認める方が、究極を思考する者にふさわしいと思います。特定宗教だけにそういう祈りがあると自負するなら、それは究極的なものを求める者としての自己を否定することになりましょう。そういう意味で福音を排他的に告白するのではなくて、福音に具現されている宗教そのものの真理性に生きようとすることが断層の立場です。いずれにいたしましても、断層は私が自分を確認するために描いた自画像であり、また私が自分が生きるために描いた人生論であり、また私が自分を生かしてくださっている神を告白するために書いた信仰告白でもあります。願いは、私をこのように自覚せしめ、このように生かしめてくださっている神の恵みを語りたいということにつきます。そしてこの願いにおいて工藤医師との協調を思いついたのは1990年10月頃でした。すでに7年間ほど親しくしていただいて、うすうすとは感じていたのですが、私と共通の問題意識を信仰に対して抱いておられることに気づいたのです。工藤医師は信仰による人間阻害、命の言葉社1989年という本を出しておられますが、そこで本来神と人、人と人とを結びつけるはずの宗教がかえって人間を阻害することを問題としておられます。私もかねてからそのことを考えていました。なぜこういうことになるのか。それは私の考えるところでは、宗教の教理がそのまま受け取られるべきものとして信仰を求める魂を納得せしめることのないままに伝達されているからでしょう。信仰の名において理性が沈黙せしめられている無理が信仰にはあるからでしょう。確かに啓示としての福音の真理に対しては人間の理性は関わることはできません。そこには絶対の断絶があります。だからただ信じるより他ないのです。しかし信仰は果たして理性の沈黙におけることなのでしょうか。聖書を虚心に読めば、驚いて信じ、崇めて信じ、敬意に打たれて信じた数々の例は、どれを見ても信仰が理性の沈黙というよりは深く了解せしめられた理性の納得であることを示しています。つまり啓示に対して起こる信仰は、理性によって啓示を対象化して把握している理解ではもちろんありませんが、といって理性的働きをやめてそれにかけているのでもなく、啓示に出会ってはっとその真理性に気づいた納得なのです。啓示は人間の理性を否定しながら、それを生かして用いて合点、了解、納得せしめています。そこでは理性は決して沈黙せず、否定されず、納得しています。啓示には人間が自由に主体的に納得しうるような合理性があるのです。啓示はそのように人間を納得に導くものとして、超理性的ではありますが、決して非理性的ではないのです。超理性的ではあるが、 非理性的ではない啓示の真理は、無理なく納得されるものです。信仰とは、この納得のことに他なりません。とするならば、迷いに満ちた一人一人が無理をしないで納得させられるものこそ宗教的真理であり、納得するまでは疑い続け、迷い続けることこそ宗教的態度であり、その点において迷いに正直であることこそ宗教的人格であり、そして無理をしないで吐く本音がそのまま受け入れられることこそ宗教的救いであるというべきです。要するに、いかなる意味においても、そしていささかでも無理のある信仰は信仰ではないということです。正当性よりも、普遍性よりも、客観性よりも、何よりも信じる本人その人が無理なく納得すること、それが決定的に大切なのが信仰であるということです。この点については、灰色の断層の後書きの中の私一人のための神の項で詳しく述べています。本書138ページから141ページ参照。そしてここに工藤医師と私が共有している問題意識があるように思います。工藤医師は、僕は御言葉主義者ですと言われます。またお会いした時には別れ際には必ず祈ってくださいと、共に祈りのひとときを持つことを求める方でもあります。キリスト者として敬虔に、精神科医として冷徹に、工藤医師の人を見る視座はそこにありましょう。その温かさもそこからのものです。私の貧しい断層に、豊富な臨床経験に基づく感想を懇切に書いてくださったことに対して、その多忙な医療活動と講演活動を承知しているだけに感謝の言葉もありません。1991年12月、藤木正蔵。